ユッキー TS のストロベリーラビリンス。この番組はサークルトワイライトセレナーデがお送りします。
夢見て追いかけるだけ、幸せの身も知らずに輝いてたあの頃の、
はい、というわけでユッキー TS のストロベリーラビリンス第9回恒例の、アルバム全曲紹介後編ですね。で、まあ前編と同様早速曲紹介に入ろうかと思います。で、今流れてるのが6曲目の宮間ヨメナですね。で、KM3 ですかね。で、反復したセカンドシングルの、日の落ちる時までの収録曲ですね。で、まあこの曲、まあ、今でこそそのデュエットのボーカルですね、これがついてるんですけれども、この曲2002年頃ですかね、作曲した当時ですか。まあそのインストルメンタルの曲だったんですよね。で、まあなんというか人が弾くことなんて何にも考えてないっていうような、そんな超ハイテンポなナンバーでした当時ですね。で、まあその打ち込みですか、打ち込みやる人間だったら一度はそのやってみようかなっていうふうに試みるかなと思うんですけど、まあツインギター打ち込みとかいう、まあそういう登竜門的なあれっていうのですかね、っていうのをやっていたというそういった曲なんですけれども、で、まあ、なんとか大体打ち込みだとか言ってますけれども、ですね、一応プレイヤブルな一応譜面にはしてましたんで、で、まあ、今回アルバム収録曲ということになったっていうのにあたって、その、まあ、テンポをかなり落とした上で、その、ミディギターって言ったんですかね、あれで、まあ、レコーディングし直すっていうような形でしょうか。で、この曲はですね、まあ、そのタイトル、その、宮間ヨメナっていう曲なんですけど、まあ、これ、もともとのタイトルは、その、都忘れっていう、まあ、なんかいろんなどこかで聞いたことあるような、そういったタイトルだったんですね。で、まあ、その、いろんな自由というか事情があって変えたんですけれども、まあ、なんて言ったらいいんですかね、まあ、その本来というか普通このタイトルを持ってる曲っていうのを書く場合、そのよほど特殊な事情がない限り、普通そのなんて言ったらいいんですか、まあ、準得点のってことですかね、まあ、そのエピソードに沿って書くっていうことになるんですね。で、まあなんと言いますか、本当の曲調的な意味で、まあ、その応援ソング的な何かっていうのにしたかったんですね。で、まあ、なんと言いますか、まあ、実際のところはそのアルバムの曲収録曲の中のまあトップクラスのバッドエンドの歌詞っていうのになってますね。で、まあ、なんと言いますか、花言葉がその、まあ、しばしの別れだとか、また会う日までだとか、まあ、しばしの憩いだとか、そういうのを持ってる曲だったりするんで、まあ、全力の応援ソングにはそれはまあならないだろうなと思うんですけれども、で、まあ、曲としての構成って言ったらいいんですか、それも、もともとインストルメンタルの時代から、まあ、そうだったからそうだった、そうなってしまったとしか言えないんですけれども、なんというか、その、1曲目のストロベリーラビリンスですね、まあ、それに輪をかけて不思議な構成っていうのを通ってますね。で、まあ、ですね、中間部って言ったらいいんですか、そこに今、サビっているものっていうのがないんですね。で、まあ、最初と、まあ、これから流れる最後の部分ですかね、まあ、ここの部分に、その、サビって言ったら言ったらいいんですかね、まあ、そういうものが集中してるっていうような、まあ、そういう構成を通ってます。で、まあ、そもそもインストルメンタルにボーカルつけようなんていうのが土台無理な話といえば、まあ無理な話なんですけど、で、まあそんなこんなで、まあ一応インストルメンタルの時代から、まあ、今回のアルバム収録に至るまでもこの曲に関しては何回かもうリメイクしてますね。で、それこそ、まあ、今回、まあ、セカンドシングル、収録バージョンで、まあ、その割愛していた、まあ、右側で今シェイカーになってると思うんですけど、そういったリズムパターンですかね、それも、まあ、復活させた上 で改めて、まあ、ツインボーカルですかね、まあ、これどっちもこれ改めて調整し直してます。まさかの段階になってから調整し直したんですけども、そういった、まあ、なかなか安定しない曲なんですけども、まあ、ここに来てなんて言ったらいいんですかね、まあ、ようやく本来この曲が持ってるはず そのポテンシャルに言ったんですけども、そういうものが、まあ、正直引き出せたんじゃないかなと個人的には思います。そんな感じでしたね。で、まあ、その感じで宮間ヨメナをお届けしました。で、7曲目ですね、ラピスラズリーっていう曲ですかね。この曲モチーフ自体は、2007年ぐらいにあるんですかね。ですね、まあその元の地方から単3度下に移動したおかげで、まあ、なんて言ったらいいんですかね、原曲に比べるとだいぶというかかなり涼やかな感じの曲、まあ、こんな感じの曲に、まあ、生まれ変わったんじゃないかなともそんな気がします。で、ですね、まあ、この曲、まあ、基本そのゆったりしたテンポで4分の4の、まあ、思ったよりアルバムの中でも短い曲なんですけれども、で、一応まあリズムパターンとして最後まで4分の4で取り続けるっていうことも一応はできるんですけれども、ですね、一応これ途中で一応テンポチェンジしてるんですね。で、4分の6っていうので表紙途中から撮ってます。で、まあこれですね、4曲目のドリーミングワルツもそうなんですけども、で、まああれもリズムパターンっていうのを切ってるんで、まあ、でこれも同じく、まあ、リズムパターン切ってるんですね。で、なんと言ったらいいんですかね、 今までもうすでに6曲流れてきたんですけど、このアルバムで7曲目にして初めて、アコースティックピアノをですね APF 投入してます。で、まあこの曲も一応曲先なんですけれども、なんて言ったらいいんですかね、これ歌詞がその曲っていうよりはどちらかというとその、まあ、動画にそのイメージ動画つけて、イメージ動画っておかしいわ、イメージ画像をつけてるんですけども、どちらかというとそっちの方に強い影響を受けて、まあ、詞作ったというそんな感じのあれですかね。で、タイトルにあまりその固有名詞って言ったらいいんですかね、まあファーストアルバムの時は、ね、コンコルディアとかつけてましたけれども、まあああいう風にまあ固有名詞っていうのをタイトルにつけることってあんまりないんですね。で、まあまあそんな感じでこの曲に一応ラピスラズリーなんてタイトルつけてしまった段階で、まあまあとりあえずこの曲のイメージからって言ったんですけど、まあそれがまあまあ青ですよね。それはまあ青っていうふうに固まってましたでしょうか。で、一応この曲の歌詞なんですけども、4曲目のドリーミングワルツですかね、まああれと同じく実はまあ一つ前に流れてたあの三山ヨメナですかね、あれのアンサーソングに実はなってたりしてるんですね。で、まあまあなんて言ったんですかね、三山ヨメナの方がそのいわゆるその夢を追いかけてで捨てた側って言ったんですかね、まあそういった側のまあお話っていうふうにすると、まあなんて言ったらいいんですかね、こっちの曲っていうのがそのまあ耐えるの待ってる側とか、まあそっちのお話だったりするんですね。で、まあそういった感じで、まあ今回そうですね、3曲目4曲目っていうのと、まあ6曲目7曲目っていうのですかね、まあこれね、でまあどっちもその通しでですね、まあ聞いていただければ面白いかなというふうに、まあ個人的には思います。で、まあこの曲もまあ冒頭のまあ冒頭からまあアコースティックピアノがまあやたらとおかしなコードから始まるっていうので、なんかなんて言ったんですかね、まあファーストアルバムのタイトル曲ですか、あのトワイライトセレナーデとかもそうですけど、まあああいう不思議なコードを使うのって個人的には好きなんですね。まあその後すぐにまあ解決するんでいいんですけれども、まあなんというか初っ端からああいうコードって受け入れられるのはまあ別に個人的に好きなんで別にいいんですけどね。というわけで7曲目ですかね、ラピスラズリをお届けいたしました。続きまして8曲目ですね、スターダストイルミネーションということで、ファーストシングルの収録曲になります。で、まあアルバム全収録曲の中だと、まあこの右側の方に停止させて、まあキラキラの新星ですかね、まああとは、まあ、ヒラリーの、まあ、LP だとかストリングスですか、まああとシーセーベースで、まあ、結構ブイブイやらせてて、まあまあなんていうか最もそのキラキラポップちゃんって言ったらいいんですかね、それも真摯に目指したかなと言えるような曲かなと個人的には思います。で、まあこれまでに作ってきた作品の中だと、まあそうですね、一回りか二回りくらいまずキラキラと言ったらいいんですか、それが増してるような、まあそんな気がしますね。で、モチーフの作曲自体がまあ2007年とかの曲になるんでしょうか。まあその当時の調からも変えてないですし、最初からまあ曲としてのまあテーマって言ったらいいですか、まあそれの指向性っていうのは変わってないかなと個人的には思います。で、この曲のタイトル、もともと星屑イルミネーションというそういうタイトルだったんですね。まあいろいろあって英語タイトルに変わってるんですけれども、まあ、歌詞としてもその星屑イルミネーションとかいう言葉を使ってたりするんで、まあそこら辺は曖昧って曖昧なんですけれども、で、なんて言ったらいいんですかね、ミクさんもルカさんも基本的に英語のたしなみあるはずなんですが、なんて言ったらいいんですかね、その曲含めて今回のアルバム全曲通して英語ってワンセンテンスとかワンシラブルも使ってないんですよね。いや、二人がいくら英語に堪能だろうと作詞能力がそれに伴ってないんでは、まあ、どうもならないっていう話なんですけど、で、この曲は、まあ、アルバムの中ですと、まあ、一番最初に作った曲になるんですけれども、もともとこのアルバム最初の出稿性って言ったらいいんですかね、それがまあアンダンサブルエレクトロハウスイージーリスニングポップって何目指したのかよく分かんないようなあれで、まあそれに一番近いかなというような曲だったんですが、まあ10曲収録していく間にだんだんそれ忘れ去られていって、まあ最終的にはなんて言ったらいいですか、花と夢と星に彩られたとか、まあ、よく分かんないな、これまた何言ってんのかよく分かんないっていうのを目指してみたいな、まあそんな感じになってるでしょうか。まあそれのまあ星枠ですね、これが。まあなんていうか、まあ一応歌詞ですかね、まあ語彙って言ったらね、まあ、なかなかそういうのって、まあ、決まりきったのをやっぱり使うしかなくて、キックスタックみたいな、まあ、花だの夢だと星だのがいっぱい出てくる、だと何ですかね、願いだとか祈りだとか、そういうなんか決まりきった言葉ばっかり使ってるんですけどね、まあ、あんまり ぱりその突拍子もない言葉だとかなんですかね、そこら辺の JK に共感するような歌詞なんてそんなも書けるわけないんで、まあなんて言ったらいいんですかね、まあどうしてももともとインストルメンタルだった系の人間がそもそも歌詞書くっていうのがどうなんだろう、ミクさんルカさんが歌うのにも仕方なく書かないとどうしようもないから、まあ、そういう理由で書いてたりするんですけれども、まあとかなんとか言ってますけども、文字書くというか、まあ、そういう文章書くのが別に嫌いなのかと言われるとそうでもないんですけどね、まあ なんだかんだ言ってますけど、結果的に言うと、まあ、すでにこのアルバム、ファーストス、セカンドアルバム含めて、まあ、もう20曲書いてるわけですね。というわけで、まあ、8曲目ですかね、スターダストイルミネーションをお届けいたしました。はい、で、9曲目ですね、ファーストシングルのタイトル曲の春風の通り路ですね。で、今回のアルバム収録曲の中だと、まあ、Dメジャー撮ってるっていうのもあるんですけれども、多分ですね、一番思い入れの強い曲になるかもしれないですね。年金っていう意味から言うと、10曲目には負けるんですけど、で、モチーフ自体が2010年、当初 Cメジャーで書いてた曲なんですが、で、まあ、今回アルバム収録曲として採用されるにあたって、まあ、キー2つ挙げたんですね。で、その途端に晴れていた感じの曲になってくれたっていう思いでも、この日本語のタイトルでも付けられたんですけれども、で、ラジオでも散々言ってきたんですけども、もうこの曲、まあ、本当にボーカルのメロディーラインって言ってないんですから、それつけるのに苦労した曲なんですよね。で、まあ、サンドのコーラスラインっていうのをつけると、どこにもこれも高くなりすぎる、キーが高くなりすぎるっていうことで、まあ、ルカさんにはその6度下ですか、6度下でコーラスしてもらうっていうのは結構難しい注文したんですけども、まあ、きっちり仕事こなしてくれるあたり、まあ、さすが頼りになれる人だなっていう感じでしょうか。で、この曲歌詞なんですけど、実はこっちにもモチーフがあるんですね。で、なんと言いますか、その和歌なんですね、元になってるのが、これ、あの百人静かねの12番目は、北条編集って方ですか、天津風雲の通い続く人じゃ乙女の姿、しばし透明ってやつですかね。で、まあ、歌詞の要所要所にその歌、まあ、和歌って言ったりですか、それもキーワードっていうのを散りばめてたりしてます。で、花のイメージっていうと、まあ、最初はもう、なんていうか、桜だったんですけども、なんて言ってるんですかね、ファーストシングルの時も、ジャケットって梅ですしね、なんていうか、まあ、特にこだわりないです。まあ、春ならなんでもいいですよ、春なら。で、アコースティックピアノを使ってる曲って、まあ、後半の3曲、まあ、この曲含めて3曲しかないんですけど、この曲の場合は2番のアコースティックピアノのパートですかね、ここから流れるところなんですけど、まあ、それが なんというか、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、苦しいほど好きですかね。アコースティックピアノパートの楽譜なんですけど、これ起こしても弾いてみていただくと分かるんですけど、この2番の入り始めの部分ですかね、これ右手と左手のその主に親指から中指って言ったらいいんですかね、これなかなかそのエキセントリックな運指っていうのを要求してたりしてます。まあ、今流れてるここに、まあ、それに続く部分ですね、これも個人的にもなかなか素敵な出来かなと思ってます。でなんていうか、その16小節だけ無限ループして、まあ、ご飯3杯はいけるかなと思います。で、まあ、原曲モチーフからしてそうだったんですけども、サビが D メジャーから、まあ、C メジャーだったり D メジャーだったり、まあ、E マイナーだったり、まあ、とにかく D メジャーではないその微妙な位置に転調したりするんですけれども、で、まあ、D メジャーの曲だとその、まあ、なんていうか個人的には構成として同じ意味って言っていいかどうか知らないんですけれども、ラストの方でどうにかこうにか辻褄を合わせて最終的に D メジャーに転調して、でさ、最終的にその D メジャーで締めるっていう、まあ、そういうよくわかんない構成っていうのを、まあ、撮ってる曲なんですね。で、ファーストアルバムの、まあ、ワンズベストパートナーなんてまさにそれだったりするんですけど、まあ、そんなことしてしまうと当然メロディーラインって言ったんですが、それがねじ曲がるっていう、まあ、逆にまあそういうのを逆手に取ってですね、まあ、全力で曲調を盛り上げるのに、まあ、一役買うかとか、まあ、個人的にはよくやる、まあ、上等手段だったりするんだったりするんですけれども、で、まあ、なんて言ったらいいですかね、この曲についてはとにかく冒頭からコーダまでミクさんとルカさん今流れてますけど、ラララーっていうようなそのコーラスっていうのがまた、まあ、なんていうかこの曲の最大の特色なのかなと個人的には思うんですけども、まあ、あれもなんて言ったらいいんですかね、この歌詞のデフォルトですか、あれをあではないシーンで、まあ、たまたま最初にラを振ったからっていうのがそもそも始まりだったりするんですね。まあ、なんていうか、まあ、個人的には今もこの曲の今のところが、まあ、ラララコーラス以外には正直も考えられないっていうような気がするんですけども、まあ、ファーストアルバムのタイトル曲だったりすると、あれ冒頭のコーラスはハだったりしますし、ね、まあ、まあ、歌詞考えたくなかったとかそういうことは言わないですけど、まあ、何ですか、いいですか、この曲に関して言いたいこともたくさんあるんですけど、まあ、尺が足りないんで、まあ、これ以上、まあ、とりあえず、まあ、まあ、まあ、とにかく、まあ、そんな感じなんですよ、この曲は、という、まあ、そんな感じですかね。まあ、というわけで、ですね、まあ、9曲目ですね、春風の通い路をお届けしました。とい というわけで、セカンドオリジナルデュエットボーカロイドアルバムですかね、ストロベリーラビリンスのラストを飾る曲、スイートフラワーですね。で、モチーフが本当に非常に古い曲ですね。というか、まあ正直な話、最初期と言える曲ですか、初上作とまで言っても過言ではないですね。はい。で、かれこれ2001年とかまで、それぐらいに遡りますか、一回りもう普通に立ってるんですけれども、超も原曲から変えてないですね。そのまま採用してます。で、あの頃から本当に、なんて言ったんですかね、いつまでも色褪せない曲かなと個人的には思います。で、ですね、原曲比較的インストルメンタル色の強い曲なんですけれども、一応その今このアルバム収録バージョンの3番ですかに相当する部分っていうのが、原曲ですとその中間部といえばいいんでしょうかに相当するんですけれども、その中間部の前後ですかね、まあ、それとが、もともとその長い繊維部といえばいいんですかね、そういうものがあったんですね。で、後ろの繊維部に関してはその名残っていうのがまあ残ってるんですけれども、前の繊維部分今回なくなく全カットしてますね。一応その繊維部っていうのが原曲における最も特徴的とか象徴的な部分だったはずなんですけど、なんていうかそれを採用してしまうと、この曲ただでさえ長いのに6分超えになってしまうっていう。で、なんていうか、まあ原曲がそもそも転調してたっていうのもあって、まあちょっと転調から離れるのどうかなっていう、そういうのっぴきにならない事情っていうのがあって、まあ変えたんですかね。で、曲の長さ自体はまあ何と言ったらいいんですかね、一応なんだかんだ言って結局変化なくて、で、歌物の体裁っていうのを保つためにそのサビ部分っていうのを原曲から持ったっていうのが一応まあ結局のところ理由になるんでしょうか。で、実際、原曲の中間部分って言ったらいいんでしょうか、のサビで言える部分をその2番のサビとして採用したりだとか、まあ、何だかんだ言って結構細かいよね、実は細かくない変更っていうのが多かったような気がしますね。で、なんというかそのちょっと話脱線するんですけども、サードアルバムですかね、これをまあちょっと一応訂正上ベストアルバムっていう風にしようかと思ってるんですけども、まあそういう風にするって、まあ一応この曲なんですけど、一応方法を確実に採用することになるかなとは思うんですけども、で、そのまあアルバムバージョンにするにあたって、まあなんですかね、6分超えを覚悟した上で、まあその繊維部っていうのを復刻しようかなとかいう風に考えてたりはしてます。で、まあそういう出自ですかね、持ってたりする曲だったりするんで、ね、今回ですね、まあボーカル乗せたんですけれども、一応まあインストルメンタルの時代からまあ最初からですね、その夏の夜空に上がる花火とそれを見上げる二人っていうのをまあテーマにしてる曲だったんですね。で、歌詞について一応そういったイメージっていうのが最初から決まってるんで、テイクに込めたかなっていうような個人的には気がするんですけれども、まあ精神的にやられて吐血するほどの苦しみを味わってきたっていうような、そういった記憶もまあなんか忘却の彼方にあるんですけれども、で、なんて言ったらいいですかね、そういうイメージの曲、夏のイメージの曲を冬に出すのでどうなのってこれずっと思ってたりするんですけど、まあいいんですよ、インストルメンタルはそもそも夏に出しましたし、で、インストルメンタルって確かピアノソロでしたっけ、ね、夏に出したの確かピアノソロバージョンしか公開してないはずなんですが、で、まあなんて言ったらいいんですかね、まあ、そういう理由があって曲中というか歌詞の中で夏だの花火なのもそういうキーワードですかね、まあ、一切使ってないんで、一応オールシーズンオールオッケーっていうような体裁というか、そういうのは取れてるんじゃないかなと個人的には思うんですが、で、一応まあこの曲ミクさんメインの曲なんですけれども、まあ、なんて言ったらいいんですかね、今流れてる部分なんですけども、その3番のサビが入る前の部分、ルカさんがそのミクさんを差し置いて、なんて言ったらいいんですかね、いいところを持ってってるっていうような感じになる場所があったりするんですけども、まあなんというかこの曲に限らないんですけども、なんというか一応ミクさんとルカさんがどっちがメインを張るかっていうのと、張るかっていうのはあんまり問わず、まあ大抵そのミクさんが高音域を受け持つっていうことがまあ多いんですけども、要所要所でそのなんて言ったらいいんですか、いいところっていうのをまあ持っていくっていうのがそのルカさんのアイデンティティなのかなと、まあ個人的な密かに思ってたりします。10曲の中だと、まあ、一番コーラスライン的には、まあ、個人的な、あくまで個人的な意見ですけど、一番好きというかいい出来なのかなと、まあ、思ってたり思ってなかったりするかなというふうに思うんですけどね、まあ長いですからね、この曲生まれてからの思い入れもひとしおっていう感じなんでしょうかね。というわけで、まあ、ラストの曲ですね、スイートフラワーをお届けしました。 というわけで、まあ、尺もあまりないんで、まあ、ちゃちゃっと告知だけ。12月30日ですね、C87、冬込みですかね、3日目。3日目になりますけど、まあ、東よの58の B ですね。サークルフロライトミュージック様のところで、委託販布ということになるかと思います。まあ、当日ですかね、まあ、隅っこの方で、まあ、なんて言ったらいいんですか、お花の絵が描いてあるような、まあ、アルバムが、たくさんあるかと思うんで、手に取って聴いていただいて、そのまま持っていっていただいて、まあ、どうしていただいても、ブーメランみたいに投げていただいてもいいですし、カラスよけにしていただいてもいいんですけれども、まあ、できれば、まあ、聴いていただけると嬉しいなとか思ってたり、思ってなかったり、いや、思ってないことはないな、思ってたりしますんで、ぜひ手に取っていただければと思います。まあ、いろんなところで視聴できるかと思います。本家のサイトからたどれるところで、いろんなところで聴けるかと思いますね。まあ、とりあえずまず聴いていただいて、ほんの少しでもいいなと思ったら立ち寄っていただければと思います。他にもいろんな曲がありますんで、まあ、それ手に取っていただければと思います。というわけで、ストロベリーラミネス第9回をお届けいたしました。